心と体の健康タイム、株式会社 N ピュアの鳴海修平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
体内時計のお話をしていただいておりますけども、先々週の続きということで、お願いしたいと思いますが、
はい、
はい、
先々週は薬の服用の仕方ということで、この時間帯だと、この薬がいいですよと、こういう症状にいいですよというお話をちょっとしたんですね、で、復習を兼ねてなんですが、喘息、今の時期ちょっと多いと思うんですけど、ステロイド剤ですね、でこれはやはり喘息の起こる頻度が日中よりも夜の方が100倍高いって言われてるんですね。
100倍ですか。そんなにも。
ですので、夜にゆっくり寝てもらうために、発作を起こさないためにも、午後3時頃にこの薬を使うのがいいですよと、いうことが言われています。
そうすると夜はもう自然に快適に寝られる。
そうですね、はい。ただこれは、やはり個人差もあると思いますので、お医者さんに相談しながら、やっていただきたいと思うんですが、こんな形で服用する時間とかですね、薬の量とか、そういったその体質なんかに合わせた処方っていうのが将来的にはこうどんどん細分化されていく可能性が高いと思いますね。
もっと研究が進んでいくと
と思います。そうすると例えば勤務時間とか、性別とか、年齢とかですね、そういったところによっても個人差出てきますから、全部その薬の量とか種類が変わってくる可能性があると。
本当にその人だけのもう飲む時間であったり処方っていうのが、薬の処方が出てくるんですね。
私もさんはお伺いしている限りは非常に規則正しい生活をしていらっしゃるようですので、おそらく普通の処方の薬になるのかなと。薬いらないですね。
そうですか。そうですね、元気です。
あんまり飲まない
ですね。でも去年はちょっと夏に喉を痛めて、それ本当に3ヶ月ぐらいずっと喉が痛い時期があったんです。薬を飲んでも治らない。でも治るんですけど、また同じところが痛くなるっていうのをずっと繰り返してたんですよね。
3ヶ月間。
3ヶ月か。そうです。もう春から秋にかけて
もう
だったんです。
だって今元気ですけど、はい、島さん、喉っていうか声はもう命じゃないですか。
なので本当唾を飲み込むのも痛いぐらいだったので、なので喋るのも喉気にしながら喋るっていうような感じだったんです。
でも全然多分私もその頃一緒に、お仕事してましたけど分かんなかった
ね。本当ですか。
さすがプロでらっしゃる。
いやでもやっぱりちょっと自分の体のことを気遣うようにして、ちょっといろいろ工夫するようなことをしてましたけどね。
やはり自分の身に何かがこう起きると、初めて自分の体に関心を持つようになるんですよね。
そうですね。元気な時って何にも思ってなかったので。
そうなんですよね。
いや本当健康のありがたみを感じました。
本当に健康って普段、普通にしてる時って分かんないんですけど、いざなんかあった時はね、もうありがたいもんですよね。
そうですよね。
そう考えるとやっぱり普段どれぐらいその健康に気を使っていられるかというのがもう大事なことですから。
本当にそう思います。いやでも薬もあの時たくさん飲んだんですけど、こう今お話聞くと個人個人それぞれ その体質とかその年齢とか時間とかそういうものにライフスタイルですか、合わせて処方してくれるんだったら、よりその人に効く時間帯なんかを教えてもらえるんだったらいいですよね。
いいですよね。
さらに効果的なんであればそうしたいなって思いますね。
本当にこの体質とかですね、環境とか、みんなバラバラじゃないですか。
ですね。
だそのあたりがこう処方に生かされてくるといいと思うんですね。
本当ですね。
で例えばですね、これ全くこの、薬の話とはかけ離れるんですけれども、体がこう変化するよという部分の話でいくとですね、オーストリアという国がありますよね。であそこで、18歳の男性5万人が強制的に徴兵された時の記録っていうのがあるんですよ。でそれを見るとですね、春生まれの子供と秋生まれの子供で身長に大きな差があったっていうんですね。
そうなんですか、はい、春生まれと秋生まれでそんな違うんですか、体格。
そうなんですね。でどう違ったかっていうと、はい、秋に生まれた子供よりも春に生まれた子供の方が6ミリ高かったっていうんですよ、背が。
へー、春生まれの方が成長がいい
なんですね。
へー、そうなんだ。
でこれどうしてだろうということで、あの原因を調査したらですね、はい、春生まれはこれは多分夏に妊娠をしていますねと、うんうんうんうん、ということはあのオーストリアっていうのは8月が最も日照時間が長いんですね。で多分その太陽光、はい、それから太陽の光がたくさんあるということは野菜類も豊富だし、うんうんうん、果物もたくさんあると、うん、いうことでこの栄養面と太陽光の、2つの面の関係が大きいのかなという推測ができたそうです。
へえ、あ、じゃあその豊富な栄養のある野菜なんかをこう食べたお母さんたち の, そのお腹で育ったので成長もいいってことですか。
はい、それが6ミリ分ってことです
ね。6ミリ分、はい、そうなんだ。へ、そうなんですか、面白い。
面白いですね。
これオーストリアの場合、
オーストリアの場合です。ですからまあこういうふうに季節によってもこれだけ差が出てきちゃうということなので、
はい、
これがやっぱりね、あの皆さんそれぞれのライフスタイルっていうことを反映させると、はい、ものすごい数の個人差があるんじゃないかと。
そうですよね、本当に違いますよね。
思いますね。
もう一概に言えないですもんね、
はい、
朝昼晩食後に飲めばいいっていうもんじゃなくなってくるんですね。
なんかもう風邪薬の宣伝みたいな、はい、ということでですね、はい、あのずっとこの体の変化、うんうん、季節による変化お話をしてきたんですが、うん、ちょっと最後のまとめとしてですね、はい、1日の時間帯で、はい、こんな変化がありますよということをお知らせして、うん、このコーナーを終わりたいと思うんですけど、はいはい、まず朝6時、
はい、
もう起きてますか。
うん、寝てます。
まだ寝てますか。
はい、
この時ですね、実は身長が一番高いんですって。
6時が、
朝6時台が。
そうなんですか、
はい、
へ、測ってみたい。
測ってみてください。
で起きて6時に起きて測ればいいですね。
でまた測ったと寝てください。
わかりました。
で今度これが8時になると、うん、はい、腸の動きが最も活発になるので、
うーん、
この時だからあのトイレに行く時間が多いですよね。
あ、そっか、朝ごはん食べ終わったぐらい、
ね、食べ終わったぐらいですね。で鼻血が出るのもね、この血が多いんです。
なんででしょう。
どうしてでしょうね。
なんでしょうね。体がなんかちょっと興奮気味に、ね、なるのかな。
腸が動いて鼻血が出るんですかね。
やだ。どんなことでしょう。
すごいですね。
腸が動いて鼻血が出る。
ね、というのが8時だそうです。
なるほど。はい。
で、9時になると、はい、今度体重が1日で最も少なくなるそうです。
そうなんですか、じゃあちょっとこの時間測りたいですね。
多分これですね、8時に腸が動きますよね、
はい、はい、
で、あのトイレ行って出して、はい、でしかも鼻血が出たら体重が少なくなるっていう。
そういうことですか、
なんか納得します。
わかりますけど、鼻血が出るっていうのが、
ちょっとこう何グラムかね軽くなるみたいな。
おかしいですね、それが、はい、鼻血も影響してるんですね。
若干ですね。
なるほどね、は
い、でこれがあの朝の9時、
はい
はい、で10時になると今度知力、うん、あの頭が良くなるんです、ね、
あ、そっか、じゃあ10時ぐらいからみんな頭の回転良くなってお仕事、うん、勉強、
例えば私もこう原稿とか書くときは、はい、あの午前中によく書くんですよ、
う
ん、でやっぱりあの午前中ってなんかこう、はい、頭の回転がいいというか、うん、はい、考えられる時間なのかなと。確かに
そうですね、夜よりやっぱり午前中の方がなんか冴えてる感じがしますよね、
はい、ですからまあちょっとそういう考える作業とか、うん、ある時は午前中、うん、で、身体測定もね午前中がいいですよ。
あ、体重少ないからですか、
身長高いし、
あ、身長高いし、そうですね。
なるべくじゃあこう身長を測るのは6時にしてくださいとかね、
6時、
体重だけは9時にしてくださいとかっていうと
負けて、
ベストな、
そうですね、理想的な
理想的な体型になるんじゃないかなと思います、
う
ん、
はい、
はい、で今度お昼を越しまして、うん、はい、お昼の3時くらいになるとですね、うん、昼食後の眠気が、
あ、3時ぐらい、
もうピークですね。いや、これは
本当お昼寝したいですもんね。
お昼寝したいですよね。で本格的なお昼寝をするのに最適な時間帯がこの3時台だそうです、
うん、
はい、で今度4時になるとですね、はい、あの反応する時間が最短になると言われてるんですね、
うん、
要はこれあの、反射神経っていうか、これがあの一番いい時間が4時。
へえ、そうなんですか。
で5時台になると今度あの肺とか心臓が非常にこう効率的に動くようになる、
うーん、
ということは、うん、 あの筋肉の強さとか、うん、柔軟性も非常に良くなるということなので、うんうんうん、ここであのスポーツするにはすごいいい時間なんですね。
じゃあ、あのあれですか、記録とかもこの時間帯に取るといい記録が出るんでしょうかね。
あの実はですね、記録というところでいくともうちょっと後なんですよ、
はい、
実は。
そうですか、はい、
ただ、訓練をするということにおいては、うん、この時間が非常にいいというふうに言われてますので、
うん、4時、
4時5時ですね、
4時5時、う
ん、まあ、部活動なんかこの時間ですね。
あ、そうですね、
ちょうどまあ理にかなってるのかなと、
うん、
はい。で今度はあのもうちょっといって6時になると、はい、あの味覚が鋭くなる。
へ
ー、はい、あの食事が一番美味しく感じられ
る。あー、なるほど。
晩ご飯ですもんね。
うん、
で7時になると今度体温が一番高くなります。そして8時になるとアルコールに対する抵抗力が一番強い時間帯。
うん、ああ8時。あ、8時台。ちょうど飲むのにいい時間ですね。
ちょうど飲むのにいい時間ですね。うん、で実はさっきあのおっしゃった成績、はい、スポーツの成績が一番良くなるのも、はい、実はこの8時台というふうに言われてます。
そうなんですか。
はい。ちょっとお酒飲んだ後にね。うん、成績を測ると。
いいんですか。
なんか良くなさそうですね今のはね。ちょっとつながりが良くなかったかな。はい、で今度9時になるとメラトニンといって、うん、眠気を促すホルモンが出てきますので、
うん、
はい、
うん、
そして子どもの成長痛もピークになります。
夜の9時、
はい、
じゃあやっぱ9時ぐらいには 寝るというか体休ませる。
そうですね、うん、やはりあの寝てくださいよっていう体からの信号でしょうね、
うん
う
ん。
で今度もだんだんあの夜遅くなってきて、うん、夜中2時ぐらいが最も深く眠っている時間。
うん、
はい、そして3時になると今度は皮膚が修復するのが最高潮の時間になります。
うん、
ですから2時3時この辺りで深く寝てると、
うん、そうですね、
体はもうどんどん元気になっていくという、はい、
そうですね、
時間ですね。
女性の方もあの肌のことを考えると、
はい、
早めに寝てこの時間はもう深く眠ってるようにしたいですね。
そうですね、
うん、
まあ、20歳超えると成長痛はないでしょうから
成長痛、
まあ、9時に寝る必要はないでしょうけどなるべくその日のうちに寝た方がいいでしょうね。うん、でそして朝方になると、
はい、
4時台に体温が最も低くなります。
うんうんうんうん、
そして5時台に集中的に夢を見るというふうに言われています。
あ、そうなんですか。
はい、そしてまた朝の6時、うん、身長が一番高くなって目が覚めると。
なるほど、
はい、
1日の時間が
これでまあ24時間と。
あ、へえ、面白いですね。
まあ、こんなになってるみたいですよ。
ねえ、いやちょっと体重測ってみたいです。
しっかり話し出して
る、ね、話し出してから、
はい、
わかりました。ありがとうございます、
はい、
今日も楽しくこのテーマはじゃあこれがまとめということで締めくくりとなりました。
はい、
はい、心と体の健康タイム株式会社 N ピュアの鳴海周平さんとお送りしました。